御言葉をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙2章14節から18節です。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。今日お読みしました説教箇所の冒頭で、この手紙の著者であるパウロは、実にキリストは私たちの平和でありますと言っています。この手紙が今ローマで囚われの身となっているパウロから、かつてパウロの伝道によってキリスト者とされたエフェソの信徒たちに送られていることを考えますときに、ここでパウロが私たちの平和というときのこの私たちというのは、今は確かにキリストに結ばれて一つとされたクリスチャン同士なんですけれども、以前はユダヤ人と異邦人、先ほど子ども説教でもちょっとそのようなお話をしましたけれども、ユダヤ人と異邦人という本来ならば絶対に相入れることもなく互いに敵意を持つ関係にあった、そんな私たちのことを指しているんです。私たちはこのキリストは私たちの平和であります、この箇所よくいろんなところで使われてますけれども、この私たちがそういう私たちなんだということはあんまり考えたことがなかったんじゃないかなと思うんですね。私たちの私たちかなと思って読んでたと思うんですよね。でもこの聖書の御言葉を読むと、この私たちというのは実はユダヤ人と異邦人という本来ならば絶対に相入れることもなく互いに敵意を持つ、そんな関係のそういう私たちであったということなんですね。そんな私たちの間に今やキリストの平和が実現しているということがここで言いたいわけです。14節の2行目を見ますと、2つのものを1つにし、今日の説教題にもしていますが、2つのものを1つにしという表現がそこにあります。つまりキリストが私たちのために実現してくださった平和というのは、かつて2つであったものが今や1つになったという、そのような平和だったということなんですね。ここで二つのものと訳されている語を原文で調べてみますと、単に二つという数を示す語ではなく、両者っていう、相対する両者っていうことを意味する単語が用いられていることが分かりました。その両者というのは決して一つになることなど到底ありえないと考えられていたユダヤ人と異邦人のことを指し示しているんです。そしてそんなに敵対していた両者が今では文字通り一つになったということが言いたいわけです。14節の後半を見ますと、敵意という隔ての壁を取り壊しという表現が出てきていますけれども、そのユダヤ人と異邦人との間にはかつて敵意という隔ての壁が立ちはだかっていたことがここでわかります。まさにその隔ての壁こそ両者を敵対させる原因になってたんです。この隔ての壁が目に見える形で現実的に存在していたところがあります。それが先ほどお話ししましたそのエルサレム神殿なんですね。で、先ほど子ども説教でも少しお話をしましたけれども、その隔ての壁っていうのは神殿の周辺をぐるりと取り囲んでいたその壁のことなんです。で、エルサレム神殿というのはもともと神の民とされていたユダヤ人だけが神様を礼拝捧げるその聖なる場所だったわけなんですね。ずっと ソロモンの時代からエルサレム神殿建てられてきました。ソロモン、それからゼルバベル、それから最後にヘルデ王がそのゼルバベルの神殿を改築し増築し、そして大きな神殿を建て上げたんですけれども、その大改修の時にヘロデが神殿の周辺を取り囲むその隔ての壁をヘロデ王が建てたんです、作ったんです。人を入らせないために、ユダヤ人でない人を入らせないために作ったんですね。で、その時にヘロデはあまりにも自分の建てた神殿があまりに素晴らしかったんで、異邦人にも見せてあげたい、異邦人にも見せて自慢してやろう、誇ってやろう、自慢しようと思ったんですね。で、そのためにあの神の民でもない異邦人にも見せて誇りたくなって、その隔ての壁のすぐ外にここまでなら異邦人が入ってもいいよという庭を作ったんです。それが異邦人の庭っていう名前がついているところなんですね。だから異邦人はそこのお庭のとこまでは入ってきていい、だからそこで見ることはいい、さっき子どもたちにも言ったように見るのはいいよと、教会見てもいいよ、でも礼拝しているのを見ることもできる、でも中に入れない、そういうふうな状況が本当にもうずいぶん昔の大昔の話なんですけれども、そういうでも現実としてそれがあったということなんですね。でヨセフスというユダヤ人の歴史家の書いたユダヤ戦記によれば、その門中にギリシャ語とラテン語で書かれた碑文がかけられていた。で、その碑文には何て書かれていたかというと、他民族の誰もこの神殿の壁の中にもまたその囲いの中にも入ってはいけないって書かれてるんだって。でね、誰でもこの規則を破る者は結果として自らの身に死を招く、そこまで書かれたらしい。だからそんな現実がイスラエルにはあった。まあその後しばらくして紀元70年の時にユダヤ戦争があり、この神殿も完全に壊されてしまいましたし、エルサレムも町全体も陥落したということが起こりました。結局ユダヤ民族というのはこの世で自分たちだけが神の選びの民であり、神との契約関係にある特別な民族ですから、自分たちだけが神殿で礼拝を捧げ、自分たち以外の民族はすべて異邦人と呼び、神殿礼拝から排除していたわけですね。だからその周辺を取り囲む壁の中に入ることさえ許されなかったんです。ですからその隔ての壁というのは単に神殿を取り囲む壁そのものを意味するのではなく、たとえその壁が現実に存在しないところどこであっても、このユダヤ人と異邦人というの関係はいつもそこに壁が張り巡らされていたということなんですね。続く14節の後半から15節の前半で、キリストが敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの立法を廃棄されたとありますけれども、ここでは一見なんか敵意という隔ての壁と規則と戒律づくめの立法という二つのことが言われているようですけれども、パウロがここで言いたいことは一つのことなんですね。つまりユダヤ人側の立法が持っているその排他主義、人を排他する、排除する、そのような排他主義、他人を排除しようとするようなそのような性質、それが結局両者の間に敵意という隔ての壁を気づかせる原因になってたんではないかということなんですね。実際にあの立法の中には食事規定という細かな規則があるんですけれども、まあ、正統派のユダヤ教徒は今もその規定を厳格に守って生きているんですけれども、レビ記の11章を見ますと、清いものと汚れたもの、それを規定するそのようなあの箇所があります。地上のあらゆるものの動物のうち食べて、これは食べていいけどこれは食べてはいけない、そういう規則があるわけですね。だからそれ以外のその清いと言われている動物以外の肉は汚れているから食べてはダメと言われてたんですね。だからこの食べていいものと良くないものに関する規則を厳重に守るために、ユダヤ人は異邦人と一緒に食事をすることも控えてたんです。というよりもほとんどしなかったんです。律法の原則からすると、異邦人は律法が禁じているものを容赦なく食べているので、異邦人は汚れているから近づかない、だから蔑視するということなんですね。一方で異邦人側からすると、ユダヤ人が律法の細かな規則を引き合いに出してきて異邦人を 何かけだもの扱いみたいにして差別をする。そのことによって今度は違法人側がユダヤ人に対して偏見や疑いを持つようになる。で、彼らの間の敵意というのは結局このような日常の積み重ねがあって、その積み重ねの中で出来上がっていったと考えられるわけです。ですから両者間の敵意を取り壊すためにはユダヤ人側のその規則と戒律ずくめの律法を廃棄するしかなかったわけなんですね。しかしキリストはこの両者間の敵意の大きな要因となっていた律法を、まあ、どのようにして廃棄したんで、廃棄するって言ったってどうやって廃棄したのかということなんですけれども、この方法が14節の2行目のところにご自分の肉においてと記されているんですね。ご自分の肉において、これどういうことかなと思うんですよね。これはキリストが十字架上でご自分の肉を裂き血を流すということっていう、そういう意味なんですね。ご自分の肉において、これはねどういうことかっていうとね、昔ね、かつては祭司たちが神殿 の、 祭壇の上でね動物の肉を裂いて血を流してたじゃないですか。あれはね結局生贄の儀式っていうのはね、結局まだイエス・キリストが来られないときにイエス・キリストが来られますよということのね予告だったんですね。あれがその時はただ動物を連れてきて動物を殺して裂いて血を流してとかやってたわけなんだけども、実際はそれはイエス・キリストが来られて、その方がに十字架上で肉を裂き血を流して私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださるんだということの予告だったんですね。だから今回その律法を廃棄するというのはね、ご自分の肉で廃棄したというのはね、もうすでにそのことの予告が実現されたということがここで書かれているわけです。ですからキリストが来てくださりご自分の肉を裂いてくださるというその方法によって、旧来の規則と戒律ずくめの律法はもういらなくなったんです。もう必要でなくなったんです。で廃棄されたんです。そして今やキリストによる新しい律法が完成するというわけです。マタイによる福音書の5章17節のところに三条の説教の中で、私が来たのは目的は律法や預言書を廃棄するために来たんだではなくて、成就するため完成するために来たんだとおっしゃっているところがあります。それはどういうことかというと、私が来て十字架にかかる、肉を裂き血を流し、その姿を自分が実践することによって、もうかつてのその律法や預言者というのはもういらないわけで、自分がすでにそれで完成する、これから私がそのことを完成するということを言いたいために、あそこで言って、皆さんよくあの箇所を読んで、私が来たことは律法や預言者を廃棄するためじゃなくて完成するためだと言われて、どういう意味かなって思ってたことがあると思うんですけれども、結局その完成するというのは自分ご自身が来てくださってご自分の肉を裂いてくださるというその方法によって、私はその律法なんかいらない、必要ではないということを、私がそれを実現するよということなんですよね。15節の後半になると、こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現しと続けられています。つまりユダヤ人と違法人というのはかつては全く相入れなかった二つのものだったんですけれども、今度はキリストにおいて一人の新しい人に作り上げられたというわけなんですね。彼ら双方が自分たちの力で新しく生まれ変わったわけではありません。ここでキリストが双方をご自分においてという表現がありますように、これもキリストがその双方の者たちをご自分に結び合わせるという方法によって、この一人の新しい人を作り上げたということなんです。その結び合わせる方法というのは、やはりここで十字架で肉を裂き血を流すというその方法によってということなんですね。キリストがこの地上に平和を実現するために用いられる方法っていうのは、ご自分の血潮によってということなんです。もうこの一つの方法に尽きるんです。で、なぜこの一つの方法にこだわるのかということは、やはりこの方法以外に敵意、人間の中に潜んでいるどうしようもないこの罪、敵意という人間の心の中に潜む、私たち自分たちではよく分かってないんだけど、私たちの心の奥底にやはり人に対する敵意というものがやっぱりあるわけで、そのどうしようもない敵意という罪 を取り除こう、取り壊すためにはやっぱりこの層を全く新しい人に作り変えるっていう方法しかないんですね。で結局これも罪の問題ね、キリストの血潮にしかできないことだっていうことなんですね。罪を取り壊すっていうことは、でこうこの方法によって初めてその双方は敵対していた二人は結ばれて一つになる。その方法しかないってことなんですね。そしてこの一人の新しい人というのは教会のことなんですけれども、キリストに結ばれ新たに生まれた人間たちの集まりなんです。一人のって言ってますけど、それは一つだっていう意味なんですね。でまた本来ならば一つになることなど到底考えられなかった、二つのものが混じり合って一つのなった新しい統合体がここに出来上がるんです。両者はかつて互いに敵対する者たちでありましたけれども、それが今やキリストの血潮により一つに結ばれた新しい統合体として作り変えられたんです。つまりこのキリストによって作り上げられた一人の新しい人という言葉はまさしくキリストの教会、私たちが今このいるまさしくこのキリストの教会のことを言っているわけです。教会とはキリストがご自身の平和を実現するためにご自身の肉を裂き血を流し十字架上で恥ずかしめを受けてまで作り上げてくださった一人の新しい人だということを私たちはここで覚えておかなければなりません。この教会という一人の新しい人の中で本来ならば相入れないと思われていた者たちがキリストの十字架によって罪許され全く新しい人に作り変えられるという出来事がこの教会の中で実際に起きているわけなんですね。そのことによって一つになることができるわけですね。教会とはそういうところなんです。でこの教会の中では律法による細かな規則によって人を裁くというようなこともありませんし、人種が何であると性別も大人も子供もどんな職業の人であろうと、たとえどんな身分であろうと、そこには何の分け隔ても差別もありませんので、当然そこには敵意も生まれてこないわけです。それがこの一人の新しい人の持つ新しさなんです。またこの15節で一人の新しい人に作り上げて平和を実現しと言われていたことは16節を見ますと、今度は両者を一つの体として神と和解させという表現に言い換えられています。ここでいう一つの体もまたまさにキリストを頭とする一つの体である私たちの教会のことなんです。今やキリストが十字架の贖いによって両者それぞれが抱えていた自らの内に潜む罪の問題を解消し、彼らを一つの体、一つの統一体として結び合わせましたから、神との間においてももう何のわだかまりもなくなったわけです。そして神との和解がそこに成立したわけです。だから16節の十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたというのはそのことを言ってるんですね。ですからこの一つの体である教会においてキリストの十字架によってそこに集まる者たちの間に敵意なんていうものは一切存在しないわけです。というよりもはやそこでは敵意が生まれてはならないわけです。この一つの体である教会には上下関係もありません。ユダヤ人も異邦人もそれぞれが古い時代の罪にまみれた自分をすべてもう後ろにして、お互いが今までとは全く異なった新しいものに作り変えられるわけです。つまりキリストが作り上げてくださった一人の新しい人が持つ新しさがそこにあるわけです。それはちょうど聖霊を通して聖化の道を歩み始める者たちが経験するそんな新しさです。例えば洗礼を受けてキリストの教会の群れに加えられ、それから新しい出来事が起きるわけですよね。そこで古い自分を一枚一枚脱ぎ捨てていくわけですよね。でその中で日々毎日新しい人に変えられて生きるようになる、そのような成果の新しさがそこに教会にはあるということなんですよね。少しも昔から見てても何も変わらないねって言うとそれはおかしいと思います。教会に来るとみんな毎日毎日一日一日新しく変えられていく、教会とはそういうところ、教会につながるということはそういうことなんですね。最後に17節と18節にも読んでおくべき重要な箇所があります。特に16節ではキリストの十字架が繰り返し 語られていますけれども、キリストは十字架にかけられるよりも前、まずこの地上に肉を取って、つまり人間の姿を取って来てくださったわけですよね。で、人々の前にご自分の姿を表してくださったわけですよね。で、17節の初めにあるキリストはおいでになりっていう言葉がありますよね。これはね、このおいでになりっていう言葉はね、本当に来ましたよっていうことをね、表すね、動詞が使われているんです。ギリシャ語の言葉でも本当に来た。だからそれは抽象的で架空の話として、イエス・キリストは架空の存在じゃないんです。本当に人間の姿をとってこの地上に来てくださったんです。そのことを言ってるんです。キリストはおいでになりってことはそういうことなんです。つまり神の御子であるお方がね、人間の肉をとってこの地上に来てくださり、十字架上で文字通りその肉を裂いて血を流してくださったんです。ではその事実がなぜ17節の後半にある平和の福音という言葉とね、どうしてそれが結びついてるんだろうかなと考えてみたわけですね。それはね、その平和の福音の内容それ自体によってなんです。つまりキリストが実際にこの地上に来られ、十字架にかけられ、血を流されたということはね、新約の時代になってね、なんか突然起きた、なんか突発的なそういう出来事だったわけじゃなくて、本当に神様の救いの長い長いご計画の中でね、旧約聖書の時代からね、ずっと長い間ね、預言者たちによって神のためにイスラエルに繰り返し語られてきたメシア到来の約束がそこで確実に成就されている、実現されているということなんですね。イエス・キリストは来られた、それはなんか突発的な出来事じゃなくて、ちゃんと神様のご計画の中で起きていた出来事なんだということなんです。まさにそれこそが福音と呼べるのではないかなと、この箇所を読んでいてね、そう思ったんです。まあ私の読み込みすぎかなとも思うんですけれども、例えば先ほど読んでいただいたイザヤ書9章にもちょうどメシア到来の予言がありました。その予言は新約の時代になってイエス・キリストが実際にこの地上に到来し、十字架上で肉を裂かれ血を流されるということによって、敵対する者たちを新しい一人の人である教会へと作り変え、平和を実現されたという事実によって成就されるわけですね。先ほど9章のイザヤ書9章の5節6節を読んでいただきましたが、結局その先ほどの箇所にメシア誕生の予言がもう書かれていました。イエス・キリストのことがもう書かれている。そしてそのお方は平和の君と唱えられると記されていたんです。一人の緑子として生まれた、一人の男の子として生まれた。でも権威がもうすでにその男の子の肩に乗っかってる。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると言われているんですね。この平和の君という言葉の中に、まさにこの方こそ私たちに平和を実現してくださる方という言がそこにもう込められているんです。生まれた時から、イエス・キリストはもう生まれた時からもこの方こそ私たちに平和を実現してくださる方なんだって、その予言が込められているんです。だから先ほどのエフェソの信徒への手紙の最初のとこ、実にキリストは私たちの平和でありますっていう言葉がありましたけれども、まさにその言葉と符合しているわけですよね。だからダビデの王座とその王国に権威が増し、平和を絶えることがないということが書かれています。そして万軍の主の熱意がこれを成し遂げるという言葉も先ほどのイザヤ書に書かれています。万軍の主の熱意が、これ神様ですよ。神様がやはりこの平和を本当に願っておられて、これを成し遂げようとされている。つまりあのメシアが到来し、イエス・キリストが十字架にかかり血を流し、平和の君として私たちのために平和を実現してくださるということがここにもう書かれてたわけですね。パウロはね、その平和の福音がメシア到来の予言を知らずに育った、異邦人たちというのは、ね、そういう予言を知らずに育ったんです。小さいところからユダヤ人たちは聞かせて育ちましたけど、そのメシア到来の予言を知らずに育った異邦人たちにも告げ知らされ、かつて敵対関係にあった両者によって共有され、その平和の福音を通して彼らが文字通り一つにされることの素晴らしさというものをパウロはここで語ろうとしているのではないかなと私は思ったんです。相入れることなど考えたこともなかったこの両者の間に、キリストの到来と十字架の出来事が今や旧約の時代からずっとずっと語られてきたメシア予言の成就として受け止められ、それが彼らを結び合わせる一つの平和の福音として 彼ら双方の耳に、敵対していた一人それぞれの耳にそれが告げ知らされるんです。あ、まさにこれこそ平和の福音だなということで、だからユダヤ人にも異邦人にもその福音が告げ知らされるわけです。それはもうずっと神様がもう本当に旧約時代から予言して準備していたことなんだということなんですね。だからその平和の福音が遠く離れているあなた方にもって言葉が書かれてますよね。17節のところに、キリストはおいでになり遠く離れているあなた方にも。その遠く離れているあなた方っていうのは異邦人であるエフェソの信徒たちを指して言ってるんですけれども、かつて神の民イスラエルの民たちだけが知っていたメシア到来の予言が、今やもうかつて遠く離れていたあなたたち、エフェソの信徒たち、あなた方にももうそれが聞かされているということなんですね。彼らは本当に誠の神様は何も知らなかった人たちなんです。しかし今やそのことが知らされている。だから遠く離れていた異邦人信徒であるあなた方にもそのことが知らされ、そしてもう一つ、近くにいる人々にもという言葉がありましたけれども、それは早くからメシアの到来のこと、キリストが来られることをずっと繰り返し聞かされて心から待ち望んでいたユダヤ人信徒たちにも、その両者にユダヤ人にも異邦人にもそのキリスト到来の予言がちゃんと知らされ、両方がそのことを喜ぶ、あ、そういうことだったんだということが両者が聞かされて告げ知らされて、そのことを喜ぶということを言っているわけですね。でこのパウロがこの十何節の表現そのものはイザヤ書の57章の19節を引用してきているということを言われています。この遠いものにも近いものにも、遠くにいるものにも近くにいるものにも、この表現は実はイザヤ書 の57章19節に出てきて、またお時間があったら見ておいてください。そのような表現が出てきているんですが、パウロはこの箇所を用いているわけですね。最後に18節は私たちの神への接近の問題が書かれています。パウロは18節で、それでこのキリストによって私たち両方のものが御父に近づくことができると言っているんです。ユダヤ人たちはもうすでにさまざまな動物の生贄とか何か捧げ物があって、それで神様に近づく方法をユダヤ人たちはもう持ってたんですけど、しかし今やキリストご自身がもう到来しましたので、もうそんな立法の儀式とか動物の生贄とか穀物の捧げ物とかそういうものはいらないわけですよね。だからあえてパウロはこのキリストによって、あえて強調してるんですよ。このキリストによって私たち両方のものがあってあります。ユダヤ人も異邦人も両方のものがこのキリストの十字架によって互いに一つとされていますので、両方のものがともともに一緒になって御父神様に、父なる神様に近づくことができるというわけです。まさにつまりキリストこそが御父に近づくための唯一の道だということなんですね。死者の中から復活し天に上げられ、今や神の右に座しておられるそのキリストが送ってくださるその一つの霊を通してのみ、私たち誰もが神様の子供として御父に近づき、親しみを込めてアバ父よと私たちは呼ぶことができるわけです。この18節のここで、このキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて、イエス・キリストが送って私たちのために送ってくださるその霊に結ばれて御父に近づくことができるわけです。それはそういう意味を言っているんですね。この霊こそ御父に近づく唯一の道であり、その道によらずして誰一人父なる神様に近づくことはできないということをパウロはここで言おうとしているわけです。今日学んだこの箇所が今日本に住む私たちクリスチャンにとってなぜ必要な御言葉なの、なんで私たちに異邦人の話とかユダヤ人の話とかそんな話聞かせるのかなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。でもパウロはここで敵対する2つのものを超えた一人の新しい人としての教会というものを定義づけているわけですね。つまり教会とはキリストがこの地上に来てくださりご自身の平和を実現するために十字架上で自らの肉を裂き血を流してまで作り上げてくださったところなんです。そういうところであり、そこには私たちは罪深い私たちにも罪の許しがそこであり神との和解があるわけです。キリストの教会につながることによって私たちは一つの霊に結ばれ御父に向かって親しみを込めて心からアバ父よと私たちを呼ぶことができるわけです。しかし教会というところが 人間の集まりである限りにおいて、今日でも同じ信徒間に敵意があり、偏見があり、妬みがあり、嫉妬がある。それはやはり存在しているわけですよね。異なった教派間においてもそのような偏見はいまだに色濃く残っていますし、また教会の城壁から教会の外の方々を見下すというようなことがあるかもしれません。でも今日学んだ平和の福音というのは、キリストがこの地上に来てくださり、血を流してまで敵対する者たちを一つにし、神と和解させてくださったということであって、教会にはその平和の福音を実現する使命があるわけです。教会員一人一人が自らの十字架を担い、自分の内なる敵意という隔ての壁を取り壊し、その壁の外へと自らが出ていかなければならないわけです。御言葉による絶えざる自己批判、絶えざる自己改革、それを繰り返していきながら、人に対する敵意という罪がもし自らの中にあるなら、そして自らの正しい判断を曇らせているなら、そして霊的な成長を妨げているような時があるなら、私たちはその敵意を十字架につけなければならないわけです。キリストは私たちの罪のためにこの地上に来てくださり、恥ずかしめを担いつつも十字架にかかってくださいました。私たちもキリストに倣う者として敵意という隔ての壁を取り壊し、新しく外に向かって歩み始めねばならないと思うのです。祈りを捧げます。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたが御子イエス・キリストをこの地上に使わせてくださいました。そしてその御子がご自身の血を流してまで、かつては敵意によって相入れなかった者たちを神との平和へ、そしてお互いとの平和へと導き、一つの新しい体を作り上げてくださいました。それが私たちの教会です。キリストが実現してくださったこの平和の福音を、私たちの教会が、また私たち一人一人が使わされたところで、これからも告げ知らせていくことができますように、また私たち自身の生き方を通して周りの方々に平和の福音を証ししていくことができますように、お導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。